こんにちは、青瀬の青木と申します。今日はよろしくお願いいたします。実は、それまで前職が、キネマ旬報社という映画雑誌を出している、出版社で、キネマ旬報の雑誌を作っておりまして、その時に鈴木さんにいろいろと連載を担当させていただいたりした縁で、今日お呼びすることができました。ありがとうございます。
とんでもないです。はい。
福島市について、あるいは福島県でこれまでいらっしゃったことはあるかどうかということをお聞きしたいんですけど。
いや、学生時代にね、実は五色沼、
はいはい、
あそこでね合宿をやったのを覚えてるんですよね。これでいいとこだなって。これでまあ何しろ、ね、湖の色が違うわけじゃないですか。それは強烈な印象として残り、そしてそこから随分経ったんですけれど、今から10年ぐらい前なんですかね、もう一度ねこの五色沼を訪ねるんですよ。でどういうことかって言ったら、スタジオジブリで、まあ、初めてだったんですけど、外国の人に監督をしてもらって映画を作るって、まあ、ご覧になってない方の方が多いかもしれないですけれど、レッドタートルっていう映画を作ったんですよね。その監督がね、まあ、頑張ってくれたんで、それで、まあ、僕と高畑勲の2人で彼をねどっかに連れて行こうって、それでね選んだのがやっぱり五色沼だったんです。それ以来ですね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は青うぜ15周年を記念して10月25日に福島市アクティブシニアセンター青うぜ多目的ホールでジブリとの40年をテーマに開催された鈴木さんのスペシャルトークショーの模様をお送りします。聞き手はアクティブシニアセンター青うぜ事業推進アドバイザーの青木真也さんです。まずはこんなお話から。
まあ、福島の方がよくご存知なのは、その今も流れてましたけど、散歩の歌詞を書かれた中川理恵子さんが、小学校5年生戦後小学校5年から高校1年まで福島市でご家族の関係で福島市で過ごされていた。で散歩の歌詞を依頼を受けた時に、その時に忍山に登ったり川を一緒に歩いたりした時の思い出を込めてあの歌詞にしたというエピソードが残ってまして、で、まあ、鈴木さんにその中川さんのこととか散歩の歌詞を依頼した経緯とか、その辺もお聞きできればなと思うんですが、
まあ、一言で言うと、僕と宮崎駿が中川理恵子さんの大ファンだったんですよね。それで、まあ、実はトトロっていうのを作り出した時にね、歌をやっぱり歌が欲しいよねと、うん、で歌が欲しいって言った時に、ね、まあ、宮崎も普通だったら自分で作詞をしたりするんですけれど、二人で同時にね叫んじゃったんですよ、中川理恵子さん。同時でした。これでお互いにっこり笑い合ってね、じゃあ僕はちょっとね長谷さんとこ行ってきますよって、これがきっかけでしたね。ただそんな簡単にね引き受けてくれる人じゃなかったんですよ。中川さんっていうのはなかなか厳しい方で、まあ、僕と宮崎は彼女の書いた、ね、いやいや縁っていう本が大好きで、ね、彼女だったらねこの映画にふさわしい歌を作ってくれると思って行ったんですけれど、押し問答ね、やってください、知らないわよそんなね全然相手にしてくれないんですよ、会いに行っても。それで僕ね帰らなかったんです、ただね、ほんで座り込んでね、とにかくやってくれると言うまで帰りませんとかなんか言っちゃってね、それで引き受けていただいたのを覚えてますね。
なるほど。割とそのジブリ作品で、中川さんの原作青村ゆり子さんの絵を使った短編ですけど、結構その後もいくつも作られてますよね。
だからまあ中川さんとね、
はい、
それから山脇さん、これ姉妹なんです、ね、なんですけど、お姉さんと妹さんだけど、それまでいろんな映画の申し込みがあっても、
はい、
絶対 OK されなかったみたいなんですよ。特に2人の思い出の作品であるイヤイヤ園はね、はい、で僕らもねイヤイヤ園って映画にしたかったんです。でこれ実はね、おそらくいろんなとこからこれをやりたいっていう話があったけれど、やっぱり彼女がね首を縦に振らないって、 でそれをまあねトトロの信頼が生まれたんでしょうね、うん、その一部をね、まあ、美術館を作るときにやらせてくださいと。それで僕らが選んだのがクジラ捕りって、はい、うん、それをやらせていただいたんですけれど、まあ、その時はね嬉しかったですよね、うん、
その他にクジラ捕りが2001年から三鷹のジブリ美術館の短編として上映されていて今もまあ見ることできますし、その後2011年に宝探しというこれも同じようにジブリの、
はい、そうですね。
あと日本テレビの開局40周年のショートショートのアニメーションで空色の種というのがあって、うん、これも中川さんの原作ってことです。
これはね、はい、まあ、僕が言うのもなんなんですけれど結構名作なんですよこれでね、はい、僕はもうそれが大好きで、はい、それでね、まあ、いや中川さんってねあんまりねテレビ見るとかねビデオでなんか見るとかそういうことされない方で、そしたら山脇さん妹さんの山脇さんもそうで、これで映画を見ていただきたいんだけれどね出来上がった映画を、これで中川さんはねジブリ来てくれたんです。そしたら山脇さんがちょっと 足が良くなくて来れないっていうんでね、ご自宅まで伺ってね、でテレビとビデオを持ってってね見せた思い出がありますね。
テレビビデオをお持ちじゃなかったって。
そうです。それで あったんだけれどどうしたらいいか分かんないって言うんで、それでモニターと一緒に持ってって、それでねすごく喜んでいただいて、で挙句の果てはおはがきいただいたんですよね。筆まめな方でね、山脇さんっていうのが妹さんなんですけどね。
空色の種はジブリの DVD 短編集の DVD の中に確か入ってますし、
よくご存知ですね、はい、一応僕 今から宣伝しようと思ってますよ言っていただいてありがとうございます。
あとクジラ捕りと宝探しはもちろんジブリ美術館で、まあ、毎日やってるわけじゃないんですけどね、はい、見る機会があると思いますのでぜひ見ていただきたいと思いますが、ジブリ美術館といえばその妹さんの山脇百合子さんの展覧会も今度ジブリ美術館でやられるというふうに、
まあお二人ともねある年齢になって、それでまずね山脇さん亡くなったんですよね。それでその時に、まあ、僕いろいろお世話になったからそのお別れに行くっていうんで亡きがらの前でね手を合わせたことがありましたね。それはすごく覚えてますね。でまあそんな経緯もあってね、なんか付き合いが始まっちゃって、それしたらねご主人がこの彼女のちょっと仕事場をね鈴木さん見てよって言うんで 見たらね、これで見ててすごくいい仕事場だったんですよ。それでこの仕事場をねなんか整理しちゃうのが片付けるのが忍びないと、うん、だから鈴木さんこのまま持ってってくんないかって言われたんですよそれでねどうしようと思ったんですけれど、まあこのまま持ってって展示をやる、うん、っていうのもいいかなと思ってね。で今回それをね、はい、今の、はい、美術館にそのままそっくりそのままね動かして、うん、それでね展示やるんですよ、うん、だからちょっと自分でもねどういうものができるか楽しみです、うん。
ちょっとそのいろいろと後になって、聞いた話というか調べた話だと、まあ、宮崎さん自身はやっぱりある一冊の本を読んでこれならできるんじゃないかというふうに思ったというふうに書かれていて、それは文春から出たジブリの教科書という文庫とかには、あるいは君たちどう生きるかのその後のオフィシャルブックっていうかパンフレットとかには載ってないですが、草原社から出たジョン・コナリーの失われた者たちの本がきっかけになったというふうに、はい、
全部嘘ですよ。
嘘ですか
だから宮崎駿ってやっぱりすごいんですよ全く嘘なんですよ。
はい、
実は別の本があった。
別の本があった。
これちょっと分かりにくい話だと思うんですけどね、うん、世間で騒がれたんですよ。日本だけじゃなくて世界でも、はい、そのジョン・コナリーの失われた者たちの本、多分これが、ね、はい、原作なんじゃないかとか、これを参考にしたに違いないと思わせたんですよ。で僕はね、はい、シャーロック・ホームズですからね、はい、見破ったんです知ってます？
いや教えてください
江戸川乱歩、
江戸川乱歩、はい、
っていうね、はい、江戸川乱歩じゃないですよ、 僕の発音が悪かったらあれだけど、エドガー・アラン・ポーっていうね、あのアメリカの人
がいて、アメリカの、はい、
そうで、この人のね、ある作品があるんです。いいですか、はい、今日とっておきですからね、はい、この人が、まあ、19世紀の人ですね、
はいはい、
でこの方はね、何かって言ったら、今のね、世界で流行ってるいわゆる文芸、詩から小説から推理物から、こういうね、小説のね、物語のね、元を作ったような人なんですよ。で、今の20世紀、21世紀の人たちはこの人のおかげでそのスタイルでね、いろんな物語を書いてると。これでね、僕はひょんなきっかけで知っちゃったんです、
はいはい、
この人はもともと詩人です。そこで書いた詩にね、いいですか、大ガラスっていう作品があるんですよ。これ詩です、
はい、長編の詩ですよね、
物語詩、
はい、
でこの詩がね、
うん、
いいですか、
はい、
ある女性とが死んじゃってね、意気消沈してるある男のとこへトントンとね、やってきた人がいるんですよ。でそれ何かなって言ったらね、その主人公人間ですからね、カラスだったんですね。でなんとこのカラスが言葉をしゃべる、
うん、
あ、知ってんですか、
はい、大ガラスは知ってます、はい、
やっぱり青木さんってただもんじゃないですね。
いわゆる推理小説の元祖みたいな人ですね。
そうです、
アラン・ポー自体はね、
うん、はい、あれですよ、
はい、
あれやったんですよ、あの人は。これで失われた者たちだと思わせといて
思わせといて、
これがね、二重三重にね、たちが悪いっていうのか。まあでも作家ってそういうもんですよね僕は感心しましたよ。だから僕ね、途中で聞いてるんですよ、宮崎駿に。出来上がった後ね、宮さん、あ、僕宮さんって言うんで、エドガー・アラン・ポー好きでしたよねって言ったら、うんって言うんですよ。うんって言って、好きですよねって言ったら、でもいいのと良くないのがあるよって。あ、そうですかって言って、大ガラスっていう詩がありましたよねって言ったらね、表情が変わったんですよ。うん、あったかなってね、もうこれ以上言いません。それです、
はい、興味のある方はぜひ
これ面白いですよ、
はい、
読んでネットでね、著作権切れてるからネットで全員読めるんですよ、うん、なかなかのね、作品なんです、
うん、
この影響を受けたんですよね。まあだけどね、自分のなんていうんだ、ネタバラシってのはね、まあ、作家ってのはあんまりしないし。
そうですね、また、うん、あるいはその元ネタがあったとしても、それを一つの作品として作り上げるためには、
そうです、
うん、やっぱアイデアというか、自分自身がないと誰でもできるわけでもないですし。
ただなかなかの人ですよ、あの人ね。一見ね、言葉で喋るときは、僕は大好きなのはヨーロッパですってね、西洋が好きなんだけれどヨーロッパが好き、うん、って言い続けたんですけど、これも嘘なんですよね。でどういうことかって言ったらね、やっぱりあの人アメリカ好きなんですね。
うん、そうですか。
だって見てれば分かりますよね、うん、だって映画の中のね、いろんな部分がね、みんなアメリカですよ、うん、だからね、やっぱりヒントは全部映画の中にある、うん、でそういうのを暴くのは僕の仕事なんで、うん、まあ言ってみると探偵みたいなもんなんですよね、
はい、いや、暴くんじゃなくて本当は隠すのが仕事なん
で、そうか、
プロデューサーとしては。
あ、そうですかね、はい、僕暴きたくなるんです
今後のジブリのご予定を、まあ、ここだけで話せることがあればお聞きしたいかなという。
まあ皆さんね、期待の中にやっぱり宮崎駿に、はい、もう少しっていうのもあるんでしょうけどね、やっぱりなかなか難しいんですよね、やっぱり。まあその問題はね、やっぱり肉体的な問題ですね。やっぱ80アニメーション作りってね、肉体労働なんですよ。それで言うと結構辛くなってきた、うん、でそういうことで言うとね、まあ宮崎と僕の役割はそろそろ、ね、
うん、
終わりかなと。
そうですか。
そうすると残った人たちが何するかですよね、はい、宮崎五郎をはじめね、息子さんの、だからまあどうなるか分かりませんけど、てなこと言ってて作り出しちゃったりしてね
ちょっと今日会場でも販売してますが、こういうオールアバウト敏夫鈴木という鈴木敏夫とジブリ展の会場でも売っていたカタログがあってですね、 この中で2022年刊行なんですけれども、鈴木敏夫の今という文章があってですね、その中で宮崎監督の君たちはどう生きるかとは別に次の映画の企画を立てていて、すでに脚本もできているというのです。僕と宮さんの2人でその映画のプロデューサーを務めますという一節がありましたが、これはもうなくなってる話なんでしょうか。
それね、シナリオまでできてるんですよ。あ、
できてる、
うん、でね、まあ、実は言うとある人をなんて言うんだろう、僕らは目論んでね、はい、で僕と宮崎とでこれ作るとしたらやつだよねって A 君っていうのはいたんですよ、うん、で A 君をねなんとか説得してジブリの延命を図ったんですけれどね、うんうん、うまくいかなかったんですよね、うん、だからもうしょうがないですよね、あとはもう勝手にやってもらおうと思って、う
ん、ただあと今年の3月か4月ぐらいに短編アニメーション制作のスタッフ募集っていうのもジブリのホームページに載っていたので、
あ、それはね、
短編は作って、
短編もやりますけどね、はいはい、
それはジブリ
やってます、
美術館とかで
上映する、パークの方ですよね、
あ、ジブリパーク、
はい、
じゃあそこで次の新作を今作られているという、
でも本当にいうこと言うと分かんないですよもうだって宮崎は油断も隙もない人なんでね
まあ確かに、あれだけ引退会見をされていてまた作られて皆さん喜ぶとびっくりされると同時に喜ぶと思いますけど、
だからまあ僕は最近ちょっと思ってること言いますよ、はいはい、やっぱり宮崎駿ってね精神年齢6歳ですね彼の創作のね秘密ってそこですよ、もう全部子供だもん、やることなすこと信じられない、そんな僕はじゃあいくつだって言われるとあれなんですけど中学ぐらいには行ってると思うんですけれど、はい、こういう本を読んだことがあるんですよ、はい、まあ、正式なタイトルじゃないんだけれど、日本の歴史と気候っていう本を読んだことがあるんですよ。そうするとね、はい、ある時期っていうのはね平安の末期ですよね、こういうことがあったらしいんですよね、こういうことがあったっていうのはこの日本列島の中でね、まあ西っていうのは京都から西ですけれど、今でいう温暖化で西が全部ダメになるんですね、はい、そうすると一番豊かだったのがね東北なんですよ。そうするとね、うん、まあいろいろいるじゃないですか東北の、そういう人たちが出てきたっていうのもねムーブになるかなって、そこにどっかで興味あるんですね僕、はい、それとねその日本という国はどうやってできたんだろうに多少興味あるんですね、
うんうん、ぜひ福島の方もこれを縁にいろいろとご関心を持っていただければと
分かりました、はいは
い、思います、それではまだ他にもいくつか今日いろんな質問を抱えてきたんですが、お時間もこうなってきましたので会場の皆さんからお聞きしたいと思うんですけど、まずは
今日鈴木さんのお話が聞けてすごく嬉しいです。ありがとうございます。数多くあるジブリの作品の中で高畑先生の作品がすごく描写と、
あ、好きなんだ、
メッセージ性が
覚えますよ、うん、
大好きで、うん、何か心に残るエピソードがあったら
心に残る、
はい、
腹の立つことばっかだったんでいやねそうですね、なかなかね、まあなんて言うんだろう、そう、これエピソードとしてはあまりいいことじゃないかな、まあジブリで彼が初めてやったのが蛍の墓、あれはね本当はね、まあ、さっきちょっと話しましたけれどトトロをねやろうと思ったら一本ではダメだって言われて、それで二本立てって考えて、で最初はね、まあ、これ他の人が言い出したんだけれど戦争が終わった後ね、まあ、実はね大人たちは自信を失って元気がないでしょ、元気だったのは子供だけだって、そういうね話をやろうって俺で高畑と二人でね本当にいろいろ考えたんですよ。でこれで戦後を走り抜けた少年なんていうね本もあって、それを検討もしたんだけどうまくいかなくて、でそんなある日実は僕ね蛍の墓ってね 18歳の時に読んですごい好きだったんですよ。これすごい好きで高橋さんにね、まあ大人は元気をなくしたけど子供だけは元気だったの逆の話なんですけれどって言って持ち出したのが蛍の墓でした。そしたらなかなかね、普段もう企画決めるんでもね、最低でも3ヶ月6ヶ月半年かかる人がね、たった一晩でやりたいって言い出したのが蛍の墓でした。はい。
数年前まで商業映画の世界にいました。で、
そうなんだ、
はい。で、まあ、ちょっとコロナでこっちの地元に帰ってきましたが、自主制作の時なんですけれども、親友が監督をやるので私にプロデューサーをやってほしいと言われたことがありまして、でプロデューサーってやっぱりお金とかの心配があるじゃないですか。監督としてはこだわりたくて1日伸びる伸びるってなるとお金がどんどんなくなっていくので喧嘩をすることになったんですね。でその時に彼に言われたのは、プロデューサーは監督のまあ目音じゃないけど夫婦なんだから、なんかもっと信用してほしいみたいなことを言われたのがすごくずっと心に残ってるんですね。ただプロデューサーとしての立場もありますし、鈴木さんとしてはそのプロデューサーとして一番大切にすることとか、もしそういう状況になったらどうされるのかをちょっとお聞きしたいなと思って。
これ僕の経験ですよ。企画をこっちで決めることです、プロデューサー側で、ね、さっきトトロの話ちょっとしたじゃないですか、はい、あれやろうって言ったの僕なんですよ。これで実はね、もう今思い出すやつで言うとね、もののけの時もね、彼が一番やりたかったのはね、ケムシの映画だったんです。ケムシですよケムシがね、一本の道があって街路樹から街路樹、そこをね旅する物語なんですよ。いやこれ面白いんですよ、確かにね。これでそのね、ケムシの生きる命って1週間しかないから、そこからね、その街路樹に行くにはそれが彼の一生で、その中にはね、いろんな毛虫が来て喧嘩もあるし戦いもある、そのね喜怒哀楽を描きたいっていうから、ちょっと聞いたんですよ。人間は登場するんですかって。いや人間出ないって言われてやっぱり反対しましたね。それでもののけ姫なんです。そういうこともあるんですよね。で本人は本当はね嫌がってたんですよ。嫌がってたけれど無理に、だからまあついでに言っちゃうと、例えば千と千尋の時も同じです。彼がね作ろうとしてたのはね、18歳の女の子と60歳のおじいさんの話です。二人のラブストーリーなんですよ。宮崎は当時60歳でした自分の願望を満たそうとしてるわけでしょ。僕はそれ許せなかったんですよ、ね、それで千と千尋なんです。はい、
ありがとうございます。
本日は貴重なお話ありがとうございました。ちょっとぼやっとした質問になるんですけど、最近宮崎駿さんとどんな話をされたか教えていただきたいです。
さっきそうですね、皆さんはいくつまで生きるんですかねって最近その話題が多いですね。で元気すぎちゃうんですよ。だから困ってるんですよね僕。だから僕ね、実を言うとね、もう今日ここの人にだけ本当の話をしますね。いいですか。僕は本当に考えてること、これは宮崎に行ってないんですけれど、いいですか。お別れ会のね準備に入ってるんですよでまだねこれ言えないでしょ、元気だから。でも早めに手を打ったらいいと思って、それでまず考えたのがね、場所なんですよ。どこでねお別れ会をやるか。で普通ね、みんなね武道館とかなんとかっていうから面白くないんですよ。で僕は実はね、ジブリの近くなんだけれど、江戸建物園っていうのがあるんですよ。でここへね、ここでいろんなものを見たのが千と千尋のヒント、そこでやろうと思ったんですね。でそれを腹の中で隠しながらね、宮崎と話すんですけどね、大変なんです。はい
青うぜ15周年記念として行われた鈴木さんのスペシャルトークショーの模様、いかがだったでしょうか。 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。